出エジプト記20章12節、あなたの父母を敬え、そうすればあなたはあなたの神主が与えられる土地に長く生きることができる。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない。次に新約聖書のマタイによる福音書19章16節より拝読いたします。新約聖書の37ページです。マタイによる福音書の19章16節から26節までを拝読いたします。さて、一人の男がイエスに近寄ってきて言った。先生、永遠の命を得るにはどんな良いことをすれば良いのでしょうか。イエスは言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのか。良い方はお一人である。もし命を得たいのなら掟を守りなさい。男がどの掟ですかと尋ねると、イエスは言われた。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、父母を敬え、また隣人を自分のように愛しなさい。そこでこの青年は言った。そういうことは皆守ってきました。まだ何か欠けているでしょうか。イエスは言われた。もし完全になりたいのなら、行って持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。青年はこの言葉を聞き、悲しみながら立ち去った。たくさんの財産を持っていたからである。イエスは弟子たちに言われた。はっきり言っておく。金持ちが天の国に入るのは難しい。重ねて言うが、金持ちが神の国に入るよりも、ラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。弟子たちはこれを聞いて非常に驚き、それでは誰が救われるのだろうかと言った。イエスは彼らを見つめて、それは人間にできることではないが、神は何でもできると言われた。祈ります。知らないのですか、あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。あなた方は代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。天地万物を作り、私たちに生きる命の息を吹き込み、私たちを支え、またあなたの時に私たちをあなたのもとへと返してくださる主イエスキリストの父なる神を、今週私たちは敬愛する大菅兄弟をはじめ、また稲葉姉妹のお父様、それぞれの大切な家族をまた天に送り、またあなたの御手に委ねる大切な時を過ごしております。私たちのこの体は、今私たちが主イエスキリストを信じるときに、聖霊が私たちのうちに宿ってくださり、いや私たちが信じるために、あなたの御霊が、霊が私たちに宿ってくださったことを信じ、私たちの体が、私たちの人生、生涯が私たちのものではなく、あなたのものであることを信じ、心から感謝を持ってあなたに祈ります。さまざまな悩み、苦しみ、痛みも、今週それぞれがまた あなたに使わされた場で体験してきました。しかしその一つ一つ、すべてはあなたの栄光を表すために、またその一つ一つを神が益と変えてくださる信仰を持って、今私たちが受け止めることができることをありがとうございます。悲しみが喜びに変わること、死が復活に変わること、その一つ一つを今イエス・キリストを通して教えられたこと、心から感謝です。どうか主よ、この場に来ることができず、今それぞれの地で祈っておられる病床の兄弟姉妹、またさまざまな悲しみの中に置かれている方々、どうぞ主よ、あなたの平安と希望とが私たちと等しく備えられますように。感謝してこの祈り、私たちとの十字架と復活の主イエス・キリストのお名前により御前に祈ります。アーメン。
聖歌隊による賛美、数えてみよ主の恵み。続きまして、イエスの語る旧約の福音3、神にできないこととはと題して、友野牧師にメッセージを取り入れていただきます。
前の教会で私は何かの方から、友野牧師はおはようございますと挨拶しようと思って、私が声をかけておはようございますと声をかけて振り返ったらもうそこにはいないという、そういうクレームを私は随分、たくさんいろんなクレームを私は受けるんですが、本当に申し訳ないな、それこそロビーとかでおはようございますって言って、もう私はもう次のことにこう言って、そこでゆっくり振り向いたらもう誰もいないっていうですね、本当に申し訳ないことを多分今でも続けていると思います。会話と対話の違いを皆さんはご存知でしょうか。会話というのは英語で言うとトークとかチャットと、ある意味では 天気今日は天気が良かったですねとか、お元気ですかという、まあ、ある意味では英語で言うと Hello, how are you? Fine, thank you, how are you? というもう本当にこう定型文句をこうやり取りをする、まあ、そういうのが、この会話であります。しかし対話という日本語があります。英語では、Conversation、まあ、これは、会話の方にも英語訳があるんですが、ダイアログとか、まあ、このカンバセーションとダイアログプラスコミュニケーション、つまり日本語でこういう説明がある辞書にありました。会話とは日常で取り交わす取り留めのない話、天気、交通情報、ニュースなど、お互いに信頼関係がなくても交わせるコミュニケーション。対話とはお互いを理解するために信頼関係の中で交わされる本音のコミュニケーション。あ、きっと皆さんはその違いが分かられると思います。まあ、私も昨日ちょうど総年会の方がまた掃除をこの教会の、をきれいにするためにしてくださってました。2階におられた方におはようございます、おはようございますと言って、まあ、そこで私も次の、ちょうど葬儀の準備やいろんなそういうことの中でバタバタはしていたんですが、昨日ちょっとこの準備をしてた関係上ちょっとこう胸が痛んでですね、ああそうだと思って、これは会話をちょっと会話ではなく対話を少しきちんとしようと思って、いやご家族の方はどうされてますかとそうお話をしたら、いや実はですね遠方にいる家族が今度結婚することになって、そして、まあ、海外の方との、まあ、結婚で、今度自分もそうやっていくんですよという、私はそこでまたしばらく立ち止まってお話をさせてもらったんですが、うわ本当に普段一人一人がいろんな思いをこう抱え、またいろんな祈りの課題を持っておられながら、なかなかきちんとそのお一人お一人と向かい合って対話をすることが、私はできていないな。まあ、常盤台教会は本当にこうしてたくさんの方が集われる中では、地区であったり教会学校であったり、また本当にこう小さなやはりこの交わりの大切さを、大きなこの人数でたくさんの人数で礼拝を捧げて神様に賛美する喜び、それこそ5人6人で賛美する礼拝よりも、やはり何十人という人と共に礼拝を捧げるのは私たちにとってはとても大きな恵みになります。でもやはり忘れてはならないのは、小さな交わりの中でやはり会話ではなく対話を私たちはしていかなければならない。さらにその中にやはり私たちは祈りにそれが変わっていく交わり、実は聖書を読んでみると神は私たちと対話を求めておられるお方であること、いや神様が思い切って踏み込んで私たち人間にやはり語りかけて対話をしておられることを私たちは知るのであります。創世記のもう初めからアダムとエバの出来事を皆さんは覚えておられるでしょう。この神からあの素晴らしいエデンの園を与えられながら、してはならないということを一つ与えられていましたが、それをしてしまったアダムとエバ。創世記3章の9節で主なる神はアダムにこう語りかけます。どこにいるのか、どこにいるのか。アダムは答えます。このあなたの足音が園の中に聞こえたので恐ろしくなり隠れております。私は裸ですから。そうです、罪を犯した時に人はあるがままの姿を神に見せられなくなって、この裸でいることが恥ずかしくて神から隠れてしまいました。神は続けて対話をされます。取って食べるなと命じた木から食べたのか。アダムは次のように答えます。あなたが私と共にいるようにしてくださった女が木から取って与えたので食べました。まあ責任転嫁ということがここで始まるわけですね。罪が 人間の中に入ります。いや、人間がそのような罪を犯す。今度は女に、エヴァに神が何ということをしたのかと問いかけると、蛇が騙したので食べてしまいました、自分がしました、ごめんなさい神様と、そう正直に言えない私たち人間の姿がもう最初からここにありますし、神はやはりそこで対話の中で気づかせようとした。それがアダムとエヴァの息子の、今度はこのカインの対話を見ると明らかになります。カインはアベルに対してこの劣等感を覚え、そして弟カインを殺してしまいます。神は次のように語りかけます。4章の9節、創世記。お前の弟アベルはどこにいるのか。そうするとカインは、知りません、私は弟の番人でしょうか。主は次のように言われます。何ということをしたのか。お前の弟の血が土の中から私に向かって叫んでいる。まあ、このように実は対話をする中でカインは気づくんです。そして神にこう言います。私の罪は重すぎて追い切れません。すると神は、いや、それゆえカインを殺す者は誰であれ7倍の復讐を受けると言って、カインが決して人から殺されることなく過ごせるように印をカインにつけられた。まあ、エデンの東の、まあ、出来事としてその中で語られています。もう聖書を読んでみると、今日の創世記、あの出エジプト記の十戒をモーセが授かる時にも、神がそうやってこの献身、神によって使わされていく、その関わりの中でも神様は忍耐強くモーセにこの問いかけ、またその問いに答えていく対話がなされていくことが私たちは知らされるのであります。今日の新約聖書マタイによる福音書の富める青年と言われるこの箇所も、実は主イエスキリストがこの青年と対話をしようとしたんですが、残念ながら対話になりませんでした。なぜならこの青年はもう自分の考えがあって、もう自分がこの持っている考えを変える気など毛頭なくイエス様のところに来ました。ですからイエス様に対して彼が求めていたのは、ここで永遠の命を得るにはどうしたらいいですかというような純粋な問いかけではなく、イエス様、私は正しいことをしてますよね、間違いないですよね、それをうんと言ってくださいという、そのような思いがもう初めから彼の体から出ていることを、残念ながらイエス様は感じ取っていったようであります。少し見てみましょう。この、新約聖書の、マタイによる福音書の方に、目を移してみたいと思いますけれども、先生、永遠の命を得るにはどんな良いことをすれば良いのでしょうかと、まあ、このマタイと並行記事がマルコとルカにありますが、マルコとルカでは良い先生と最初に良いという言葉が使われて、このイエス様に向かって良い先生、まあ、良いというのはどちらかというとパーフェクト、完璧な先生という、そんな感じだと思います。もう神様しか本来だったら完璧なこの良い存在はありえない。人間は残念ながら罪を持つ存在なわけですが、果たして本当にここでこの青年がイエス・キリストが神の子としてこの世に、神と等しいその救い主としてのその良い存在としてまたこの来ているのかどうか、そのことを信じて自分にそのような質問をしているのかどうか、イエス様はまあクエスチョンマークを持ちながら聞いていたと思います。また永遠の命を得るという言葉、このマタイにおいてはですね、特別に使われています。通常はここで永遠の命を本当は授かるんです。 ここで永遠の命を得るにはという、この得るというのを別の日本語でちょっとこう表現するとですね、こんなふうになると思います。先生、永遠の命を自力で勝ち取る方法を教えてくださいみたいな、自分の力でどうやったら永遠の命を得られるでしょうかという、そんな投げかけをイエス様にしたので、イエス様はすぐに彼のその心の奥深くを知られました。ですから、なぜ良いことについて私に尋ねるのかとマタイは尋ね、他ではなぜ私を良い先生と呼ぶのかと、良いというこの神にしか本来ありえないその完全なその姿に対して、なぜそういうことを私に尋ねるのかと言います。ところが続けて読んでみると、彼はイエス様がなぜ私に尋ねるのかという問いには答えていないんです。彼は次の言葉に実は反応します、食いつきます。それは何かというと、この良い方はお一人である、もし命を得たいのなら掟を守りなさい。ここでイエス様は良い方はお一人だと父なる神をこの指して、そのことをまた伝えようとしたわけですが、彼はもう自分が自分のことを認めてほしかったので、次の掟という言葉に反応するわけです。それで、どの掟ですかと間髪入れずイエス様に尋ねたようです。するとイエス様が、殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、父母を敬えと、その実戒の御言葉を引用します。さあ、ここで皆さん、ちょっと、出エジプト記のこの実戒のところ、出エジプト記の20章のところを、このもしお持ちであれば開いていただきたいんですが、今日は途中から読みました。というのは、この実戒は名前のごとく10戒めがあるんです。第1回は、私において他に神があってはならない。2番目は、あなたはいかなる像も作ってはならない。3番目、あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。4番目、安息日を心に留め、これを聖別せよという、まあ、この4つは神様との関係性の中で、実は、この十戒の中で語られているものですが、その後、今日の十二節以降は、第五回というのが、あなたの父母を病え、六回が殺してはならない、七回が姦淫してはならない、八回が盗んではならない、九回が隣人に関して偽証してはならないと。つまりイエス様はここでは、順番から言うとですね、一二三四の順番、五六七ではなく、6、7、8、9、そして5番目の戒めをこの語ったんです。特にこの5番目を強調したかったのかもしれません。なぜなら、この後彼は次のように答えています。そこでこの青年はこう言います。そういうことは皆守ってきました。まだ何か欠けているでしょうか。これは実はこれも、マルコとルカ福音書を見ると、そのようなことは小さい時から守ってきましたと、小さい時と幼い頃からっていう言葉がこう加わってるんですよね。皆さんどうでしょうか。この実戒のこの言葉、イエス様から殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、父母を敬え、あなたはこの掟を守ってきたかと問われたら、皆さんだったらどうですか。はい、同じように守りましたという方は誰もいないと思います。実は今私の母がこの滞在してるんですが、私が小さい時にどんなに悪ごろだったか、それをいろいろこう質問してくださる方がいてくださるようで、いいんです、どうぞ質問してください。もう本当に本当にこう正直、父と母と敬えっていうこととか、偽証してはならないとか、もうその一つ一つ嘘を言わないで、私はここまで来たなんて もちろんとんでもない、そんなことは恥ずかしながら言えません。また盗んではならないというようなことに関しても、いや本当にそこでこの親のお財布から抜き取った、そんな、まあ、経験を私自身もして、それが見つかって謝った時もあれば、見つからずに謝らなかった時もあって、しかし本当にそこで私は14歳の時に、まあ、本当にこの神様の前に悔い改める。でもそれからも、じゃあ果たして父と母とを敬い続けてこれたかって言ったら、決してそうではありません。いや、私だけでなく、きっと皆さん一人一人もこの掟を読むとずしんとくると思います。でもこの青年は、そんなことは小さい時からすべて守ってきましたと、そう答えたんです。残念ながら自分のことが本当に見えていない、私たち人間罪人、神様を知る前、神様の光を受ける前、私たちは清く正しく生きてきたつもりでいますし、クリスチャンになってからでも、いや他の人に比べたら自分はまだ立派だなんて私たちは思う、そんな罪を私たちは持っています。しかし神の光に照らされるときに、私たちは本当に私たち自身が罪人だっていうことが分かります。今日初めて来てくださった方の中に、ダイヤさんという素敵な名前がありましたので、ちょっとそれを思い出し、あることを思い出したんですが、ビリー・グラハムという有名な伝道者がいます。ビリー・グラハムが、この奥様と結婚記念日で、ちょうど、25年だったのか30年なのかちょっと覚えてないんですが、その若い頃には買えなかったからって言って、ちょっと小ぶりだけどもダイヤを買おうと思って、ニューヨークで、お店に行ってダイヤをこう奮発して買ったんだそうです。でそれをこう本当にもう誇らしげに、こうして君にプレゼントするって言ってプレゼントして、奥様も喜んでつけてたそうです。ところがそのダイヤのことをよく分かっている人が、そのことを知った時に、そのダイヤを見てですね、ちょっと待ってくださいって言って、こうして鑑定をしたら、そのダイヤにはすごい傷が奥深くにこう入っていて、ビリー・グラハム先生、残念ながらこれは価値がありません、あんまり価値がないものです。ビリグラム先生すごいですね。そのことをネタに使ってメッセージの中でこう語られたんです。私たち人間には自分の罪は見えない、しかし神の光に照らすときに、私たちはみんな罪を抱えている、私たちはみんな罪人だ、気づかないうちにその罪を抱えながら滅びに向かっている。私はその話を聞いたときに、あ、そうだな、本当に私たちは気づかないうちに多くの人にたくさんの罪、神様の前にも罪を犯す。イエス様はそのために、私たち人間が自分の努力では、自分で精一杯その生きよう、正しく生きようと思ってもそうできない私たちのために、この世に来てくださいました。この止める青年、彼の前にもイエス様はそうして立っておられたんです。でも彼は全くそのことに対してイエス様の問いかけに気づきませんでした。そこでイエス様は荒尻をされたんです。彼にとって止める青年、お金が彼にとっては価値観、そしてその中でイエス様はレビ記の御言葉を引用しました。隣人を自分のように愛しなさい、この御言葉、この掟をあえて最後に付け加えて、10回プラスアルファで付け加えたんです。自分のように隣人を愛しなさい、だからあなたの持っているものを売り払って、そして貧しい人に施しなさい。彼はそれを聞いて悲しみながらイエス様のところを立ち去ったとあります。もし本当に永遠の命を得たいということを思っていたならば、永遠の命を得られるならば、それをしますと本当だったら、彼が言っても不思議ではなかったかもしれません。でも彼が求めていたものは全く別のものでありました。だから残念ながらイエス様のもとを 立ち去って行ってしまったのです。これを見たときに弟子たちはびっくりしました。さらにイエス様ははっきり言っておく、金持ちが天の国に入るのは難しい、重ねて言うが金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しい、びっくりするようなことをイエス様は言われたんです。でもマタイによる福音書を見てみると、実は福音書のその27章の57節、イエス様が十字架につけられたときにイエス様の遺体を引き取ったアリマタヤのヨセフは金持ちだったって書いてあるんですよ。つまりお金持ちがイエス様の弟子になれないとは書いてないんです。だから私たちは聖書の中で10分の1を献金しましょう、10分の9、今与えられている10分の9はそれぞれ皆さんそのあれは違うけれども、私たちは与えられたものを精一杯人のために主のために用いていく、10分の1だけ以上に捧げる人もいるでしょう。でも今自分には家族がいて、自分ができる与えられた神様からの10分の1を精一杯捧げたら、あとは神様それを自分の家族のために自分のために使うことに対しては在籍感がないようにやはりちゃんとしてくださっているんですよ。全部を何でもクリスチャンになったら捧げようなんてイエス様はどこにおいてもそれは言われませんでした。でもあえてこの青年にはそれを問いかけ、彼を揺さぶったんです。最後に今日皆さんと分かち合いたかったのは、実はこの青年、イエス様のこの言葉を聞き逃していたと思います。イエスは言われた。もし完全になりたいのなら行って持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさいって言われたんです。私についてきなさい。イエス様は他の箇所で病を癒された人がイエス様はついていかせてくださいと言っても、いやちゃんとふるさとに帰りなさいと言って追い返すんです。つまりイエス様にとってこの青年は本当だったらお荷物になったかもしれません。いろんなトラブルを問題を起こしたかもしれない。人との関係でうまくいかないかもしれない。イエス様との対話もできないんですから。でもイエス様は彼と共に歩みたい、私に従いなさいとそう語りかけてくださったんです。私はここにイエス様の愛を感じます。イエス様は相当な決断を持って彼に私に従いなさいと言われたと思います。それは私たち罪人人間一人一人にイエス様はそう言ってくださっているんですよ。私に従いなさいって。先ほど我に来よと主は今という帰れや我が家にという招きの賛美歌を賛美しました。実はこれもう大須賀兄弟が天に召される前に今日のメッセージの賛美歌にふさわしいとして選んでいたら、昨日おとといご家族の方が3曲この曲をぜひ葬儀で歌ってほしいという中の一曲だったんです。本当に神様のその時、神様の不思議な導きを私は感じながら今日はこの賛美をさせてもらいましたが、実は大須賀兄弟の60年前に信仰告白をした時の信仰告白が出てきたんです。教会から今それをずっと今までの皆さんの信仰告白を大事にこのデータ化して、もう火事でもあって燃えてしまったら大変ですから、もう本当にこの教会の建物が、まあ大須賀兄弟はこの建物を建てるときに5本の指に入る、そのアメリカにまで行ってこの礼拝堂がどれだけ常盤台にとってふさわしい建物、何十年なんと使えるようにということで奔走した執事のお一人でした。それこそ素晴らしい働きをなさったお一人だったんですけども、その私たちにとっては建物はこれからも変わるでしょう。でも信仰告白、皆さんが一人一人がなさったその信仰告白は常盤台教会の歴史が100年200年になろうと、それは大事にしたいと私たちは今願って整理をしています。出てきました、60年前のこの信仰告白。この兄弟が次のように語っています。私は隣人を その隣人のために愛することさえできませんでしたの、できませんでした。現在もできません。そう正直に告白しています。神はその独り子を私の罪から私を救うために使わされたということ、愛するに値しない私を愛するがためにその大いなる愛のために十字架にかかってくださった、その告白をしてくださっています。実は信仰告白が私たちにとっては神様との対話の始まりです。神様の前に私たちのあるがままの姿を神様に告白し、それをそのままもう神様に知っていただいたら、私たちは裸の自分を神様にさらけ出すことができます。そして日々の祈りの中で私たちは神様に対話ができるんです。今週もこんなことがありました、こうしたいと思ったのにそれができませんでした。その私たちを知って招いて愛してくださるお方、それが主イエス様です。イエス・キリストは、神は今も私たちと対話をし、私たちが日々主にあって祝福の生活が歩めるようにしてくださいました。この富める青年、私は大きな希望を持っています。なぜならイエス様は、人間にはできないが神にはできると言われたこの言葉には、その後この富める青年がまたその先どう変わっていくか、イエス様は希望を持っておられたと思います。神にできないこととはと今日タイトルをつけさせてもらいました。はっきり私たちは答えられます。神が私たちを諦めることです。一人も滅びることなく永遠の命を得るために、神は今も決して私たち一人一人を諦めることができない、諦められない。それが神のできないことです。しかしここにおられる皆さんは今神様に導かれて、神の御救いに預かるその祝福を備えられていることを心に感謝して共に歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。神様、本当に弱い私たちを愛し、イエス・キリストをこの世に使わせてくださったことを感謝します。神様、私たちは本当に足りないものです。罪を重ねてしまう弱さを持っています。しかしその私たちにあなたは聖霊を与えてくださり、私たちが日々新たな方向へと向かうことができるように関わってくださることを感謝いたします。どうか私たちが恐れずにあなたの御言葉に聞き従い、あなたと対話をし、あなたが喜ばれる道を選び取ることができるように助けてください。この祈りを私たちを、心から愛し支えてくださる主イエスキリストのお名前によって御前に祈ります。アーメン。ご一緒に応答の賛美をしてまいりましょう。我に従えとイエスは招く621番。この賛美をしながら皆さんの中で、私も今まだ罪人、弱いものであり、私が本当にイエス様に生涯従っていけるかどうか、そんなことを私は信じることも考えることもまだできない、しかしあなたに信頼して委ねて、イエス様あなたを信じます、バプテスマを受ける準備をさせてください、今そのように示されている方、この教会の教会員となって教会生活をイエス様と共にしていきたいと示されている方、また献身をしてその生涯を主に捧げていきたいと示されている方、どうぞ御前に進み出てきてくださり、また目の前に置かれている応答カードにその皆さんの思いを書いて出していただきたいと思います。ご起立ください。